今日はですね、説教題を私は望む、あなたは清くなれとしました。でなぜこのような説教題にしたのかということについては後ほど改めて説明をしたいと思いますけれども、結論を先取りするならば、この私は望む、あなたは清くなれというこのメッセージ、これは神様が人に対して、私たち一人一人に対して発してくださるメッセージなんだ。神様は私たちに、あなたは清くなることを私が望んでいると、それこそが神の思いなんだ。そしてそのような神の思いが確かにあるということを、イエス・キリストが私たちに示し教えてくださった。それが今日聖書から聞き取りたいメッセージです。もしかしたらですけれども、皆さんが使っていらっしゃる聖書、重い皮膚病ではなくて大病と書かれているかもしれませんけれど、もしお使いの聖書に大病って書かれていたら、重い皮膚病ってもう書き直してください、読み替えてください。現在キリスト教書店などで新しく売られている聖書は全て重い皮膚病と書かれているはずなんですね。もともと聖書辞典なんか見ると、これはギリシャ語のレプラっていう言葉なんですけど、でこのギリシャ語のレプラっていう言葉から英語のレプラシーっていうハンセン病っていう言葉が来たのも事実なんですが、けれどもこのギリシャ語のレプラっていう言葉はもっと広い、言ってみればうどんこ病ってありますよね、植物なんかにつく、そういうものまでも含んでいたんじゃないか。レプラって言ったら現在でいうハンセン病と同じかどうかは私たちにはわからないんですね。どうやらそういうことのようです。だから重い皮膚病ともう聖書に書いて書き直していただけたらと思います。でまた何よりも私たちはつい最近までハンセン病、雷病患者たちと言われながら、この日本社会において社会的に排除されてきた方たちがいたということを知っています。職場から学校から、そして悲しいことには家族からさえも追い出されてのけものにされてきた、そういう悲しい歩みをたどって生きてこられた方がいるということを知っています。だからそもそも雷病っていう呼び方がやめられて、ハンセン病っていう呼び名に変わった、そうですよね。ですから繰り返しますので、ますけれども、もう重い皮膚病というふうに書き換えていただけたらと思います。でその上でですね、今日のこの聖書箇所を読むにあたって私たちが踏まえておかなければならないことがあります。今日の聖書箇所の意味を深く感じるためには押さえておかなくてはならない旧約聖書的な背景があります。何かというと、それは当時の社会において重い皮膚病にかかった人は社会から排除されたということなんですね。例えば旧約聖書の民数記5章1節から3節にはこうあります。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に命じて、重い皮膚病にかかっている者、漏出のある者、死体に触れて汚れた者をことごとく宿営の外に出しなさい。男女とも必ず宿営から出しなさい。私がそのただ中に住んでいる宿営を汚してはならない。っていうのが、民数記の5章1節から3節にあるんですね。でこれはですね、神様がそのように言ったということよりも、その時代、旧約聖書の時代に生きた人たちが、このことこそが神様の御心だと信じたということですね。そして実際にそのように行っていたということです。残念ながら。クォ・ヴァディスっていう小説とか映画なんかを見ると、そういう場面出てきますよね。で、もう一箇所。旧約聖書からレビ記13章の45から46節ですね。 重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き髪をほどき口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない。この症状がある限りその人は汚れている、その人は一人で宿営の外に住まねばならない。レビ記の13章45から46節です。つまりですね、重い皮膚病にかかったっていうふうに判定されたら、それを判定するのは祭司の役目だったようですけれども、そういうふうに判定されたら、その人は当時の社会から、当時の共同体から、人の交わりから排除された、追い出されたということなんですね。現代社会と違って、生まれたら死ぬまでそこで生きていくのが当たり前の時代、職業を自由に選べるわけでもない、望めば教育を受ける機会が与えられるわけでもない、そういう流動性のとても低い社会において、一人の人間が社会から、共同体から、交わりから排除されて追い出されていくっていうことは、生きる術を失うっていうことに直結したのではないかと思いますし、一人の人間として誇りを持った生き方をするっていうことはきっと限りなく難しかったのだろうと想像できます。孤独と諦め、怒り、絶望、一番恐ろしいことには自分自身でさえ私は劣ったものなんだ、そういう自己卑下、そういう感情を抱えて生きていかざるを得なかったのではないかと想像できるわけです。ましてや社会とか共同体から排除されるっていうことは、もう神殿とか街道に入って礼拝することさえ許されないっていうことですよね。そうなってくると、本当にそんなに孤独の中で神様に礼拝することさえ許されなくなるんだっていうことだと思います。それが重い皮膚病にかかるということの意味でした。じゃあ今日の聖書箇所、ルカ福音書の5章から5章12節に戻りたいと思いますけど、そのような悲しみ、怒り、苦しみを、叫びを抱えた一人の人が、その人は全身重い皮膚病にかかった人だったわけですけど、その人がイエス様に出会った、それが今日の物語です。聖書をご覧ください。12節です。イエスがある町におられたとき、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。ここまでにしますけど、13節見ていただけますか。イエス様の言葉、よろしい、清くなれとあります。これがですね、もともとのギリシャ語に近い意味として日本語に直訳帳で翻訳すると、今日の説教題になりますけど、私は望む、あなたは清くなれとなるようです。私は望むんだ、あなたが清くなること、そういうふうに重い皮膚病にかかった人に対してイエス様がおっしゃったんだと。私は望む、あなたは清くなれと神様が私たち一人一人におっしゃっている、そういうメッセージを今日この聖書箇所から聞き取りたいなと、信仰によって受け止めたいなと願います。私は皆さん一人一人が清くなることを望むんだと神様がおっしゃってくださっている、 そういうメッセージです。じゃあ12節をご覧ください。イエスがある町におられたとき、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいたとあります。先ほどお話ししたことを思い出してください。旧約聖書的な背景を持つ社会では、重い皮膚病にかかった人はどうしなければいけなかったのか。その人は他の人たちが住む町中にいてはいけなかったんですね。町にいてはいけなかった。町から出て他の人から自分の身を隠さなければいけなかった。もしやむを得ず他の人と出会うようなことがある場合には、その人は、私は重い皮膚病にかかっています、私から離れてください、大声で叫ばなければいけなかったんですね。どんなに悲しい生き方でしょうか。どんなにか一人の人の人間の尊厳を貶めるような生き方でしょうか。自分で自分のことを常に、私は人よりも劣ったものです、私は人に病を、何かそういうものを移してしまうものですというふうに自分で言うことが義務付けられていた。本当に悲しいことだなと思います。そのように重い皮膚病、しかも全身ですね、その人が町にやってきたんですね。なんで町にやってきたんですか。来ちゃいけないって言われてるのに。イエス様に会うためでしょ。立法で禁じられているのに、でも立法を犯してまで、他の人から何を言われるかわからないのに、でもイエス様に会いに来たんですね。なんでですか。イエス様に会いたいんです。イエス様に一目見たい、イエス様に癒してほしい、私のこの重い皮膚病を癒してほしい、そういう必死な叫びや祈り、それをこの聖書の中に私たちは読み取りたいと思います。それだけ必死なんですね。それだけ必死にイエス様を求めています。それだけ絶望しています。だから人からもう何を言われようと、自分はイエス様に会いたい、そこまで追い詰められています。それだけ絶望しているからこそ、でもだからこそ必死に希望を、イエス様を求めている。そのようにして二人は出会ったということです。もう一回十二節を読んでみたいと思います。イエスがある町におられたとき、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。皆さん想像してみてほしいわけですね。この重い皮膚病の人に自分を置き換えて、必死の思いでようやく本当に勇気を振り絞って、他の人からのいろんなことを言われることに耐えながら、やっとイエス様に出会ったこの人、重い皮膚病にかかったこの人が言っているセリフなんでしょう。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言ったっていうんですね。なんでこの人は御心ならばって言わなければいけなかったんでしょうか。イエス様、どうぞ私を癒してください、助けてくださいってストレートに頼まなかったんでしょうか。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと持って回ったような、奥歯に物が挟まったような、そんな言い方をなんでこの人はしなければいけなかったのか、わかりません。でも想像します。それは この重い皮膚病にかかった人が完全にはイエス様のことを信じられなかったからではないでしょうか。いや、もっとはっきり言うとイエス様だけじゃなくって他の誰も信じることができなかったからでしょう。なんでか。それまでそんな扱いしか他の人からされなかったからでしょう、きっと。それまで生きてくる中でいろんな人から排除されてきたわけです。無視されてきたわけです。侮辱されてきたわけです。体に、全身にその記憶が脱ぎがたく染みついている。だからイエス様に出会ってもどうしても警戒して身構えてしまう。自分を守ろうとして。守るしかないんですね。だから過剰にもしかしたら他の人に対して攻撃的になっているかもしれない。それまでそれだけ傷ついていた、傷つけられてきた。だから言うんですね、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。そう言わざるを得なかった。誰かに、初めて会った人に自分の心を預け切ることができないんです。悲しいことだと思います。でもイエス様は何とおっしゃっているでしょうか。イエス様は宣言します。私は望む、あなたは清くなれ。イエス・キリストが私たちを祝福してくださる。そこに神の御心があるんだとイエス・キリストが私たちに教えてくださる。今日の聖書箇所は私たちにそう伝えます。13節を見てください。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。イエス様は自ら手を差し伸べて重い皮膚病に触れてくださる。他の誰もが顔を背けて立ち去って、遠くから後ろ指を指し侮辱する、その重い皮膚病にイエス様は頼む前からご自分の手を差し伸べて触れてくださる。もしかしたら他の人だけじゃなくって、重い皮膚病にかかったその人自身も受け入れられない現実、惨めな劣等感、弱さ、そういう汚さ、醜さ、そういうものにイエス様は自らの手を差し伸べて触れてくださった。それが聖書のメッセージではないでしょうか。たちまち重い皮膚病は去ったと聖書に書いてあります。触れることで病気が治るのかどうか私には分かりません。現代的な医学的な観点からはちょっと信じがたい話です。でも真実な出会いが一人の人と別の人との間で起こるときに、本当に自分を受け入れることができない、そういう人、他の人から無視されてきたそういう痛みが、その時その人の全身から消えたんだと、そのように聖書を読むことはできないでしょうか。私は望むんだ、あなたは清くなれ。今ここでこの聖書のメッセージを私たちの言葉として、私たちに与えられた言葉として信仰によって受け入れたいと祈ります。重い皮膚病、それに苦しんでいた人、その人とイエス様が出会った。それが今日の聖書の物語です。考えてみると、人と人が出会うっていうことはどういうことなんでしょうか。もちろん出会ってますよね。でも本当に出会ってますか。私たちは皆さん同士本当に出会ってますか。多分そういうことが問われているのではないかと私は考えます。今日の聖書箇所で重い皮膚病にかかった人とイエス様が出会った。それは全身全霊、自分の実存、自分の命、自分の魂をかけた出会いだったのではないかと聖書を読んで想像します。重い皮膚病にかかった人は真実な出会いを求めている。イエス様はその叫びに答えた。そういう出会いは私たちの生活、人生においてそうそうよくあることではないと思います。お互いが真実を求めて出会う、なかなかない 瞬間だと思います。お互いが心から望まないと起こり得ない、そういう真実な出会い、人の世界においては本当に難しいものだと思います。でもそこにこそきっと神様の御心があるのだし、そこにこそ人を生かす力があるのだと信じたいと思うわけです。今日の聖書箇所の一番最後16節ですけれど、こういうふうに書いてあります。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。何回かお話したことあると思うんですけど、ここで人里離れたところと日本語に訳されているもともとのギリシャ語はアレノですね、荒野ね。聖書においてアレノっていうのは食べるもの、飲み水が十分にない、身の安全が保障されていない危険な場所です。野獣や強盗に襲われるかもしれません。でもアレノにおいてこそ人は神に出会うんだ。アレノにおいては持っているものすべて裸にされます。でもその裸になってこそ人は初めて神に出会うっていうのが聖書のメッセージではないでしょうか。エジプトを脱出したイスラエルの民が40年もの間アレノを放浪したっていうメッセージは、まさにそのことを私たちに伝えるためのメッセージではないでしょうか。アレノを放浪していたその時、モーセはシナイ山で神に出会い実戒を授けられたということです。アレノっていうのは身の安全が保障されない危険な場所で、だからこそ神に出会う。でも逆の言い方をすると、本当に神様に出会いたいと思ったら、私たちは住み慣れた故郷、父の家を離れアレノに向かわなければいけないというメッセージなのではないでしょうか。イエス様がアレノで一人祈っておられる、想像してみるわけですね。聖書を見ながら、重い皮膚病にかかった人に出会ってその人を癒した、その人と真実に出会ったイエス様、そのイエス様の心がもしかしたら荒れ野のような状態だったのではないかと思うわけです。人と人が真実に出会うということは本当にしんどいことですよね。いいものだけを持って出会うわけではないから、嫌なものもぶつけ合うわけですね。にもかかわらずそこで関係を切るのではなくって出会うということ、そのように思うならば本当にエネルギーを消耗するし、もしかしたら真実に出会った後当分顔を見たくないと思うかもしれません。罪深い人が神様の御心を追い求めるっていうことは本当にしんどいことだし、だからこそできない、でもだからこそ尊いことなのではないかと思います。他の人たちから理解されないことも多いかもしれません。またあからさまに悪意を突きつけられたり、遠回しに仲間外れにされたり、後ろ指を刺されたり、そういうこともあるかもしれない。しんどいことです。でも祈るんですね。それでも私はもう一度神様の御心を追い求めたいと願うんだろうか。私は神様の御心の方に歩んでいきたい、足を踏み出していきたいと願うんだろうか。神様とイエス・キリストの福音とともに生きていきたいと願うんだろうか。そのことを一人静かに確認する時間、それがアレノでの祈りなのではないでしょうか。アレノっていうのは先ほども言いましたけど、身の安全が保障されない空間ですね。でもだからこそ神様に出会うんだと聖書は伝えているように私は考えます。人の罪深さを知っている、他の人の罪深さ、私自身の罪深さ、でもだからこそ祈るんだ、そういうメッセージです。今日のお話を終わりにしたいと思いますけれども、私は望む、あなたは清くなれと、今ここで神様が私たち一人一人に、皆さん一人一人に宣言してくださっている、その聖書のメッセージを信じたいと願います。祈りましょう。神様、罪とともに生きていかざるを得ない私たち一人一人をあなたが呼び集めてください。今この場でもう一度 あなたの御心を受け止めたいと祈るひとときを与えてくださっていると信じ、感謝をいたします。どうぞまた今日からの歩みにおいて、神様あなたの後ろ姿を求めながら、日々のそれぞれの場所で歩んでいくことができますように導いてください。私たちが清くなることを神様あなたが望んでいてくださっているというそのメッセージを信じることができますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。